藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。11月の第2週13日ですね。藤田純の飲むしかないだろう、今日もよろしくお願いいたします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは本日のゲストですね、毎度おなじみの小林満くんです。
どうも、こんばんはですね。
よろしくお願いします。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
会長お元気でしたか？お久しぶりです
よ。はいはいはい、もうめちゃめちゃ元気です。
早速だんで、
はい、早速ですね、はい、
今日も朝日スーパードライで行かせていただきますが、はいはい、よろしいでしょうか？
はい、
今日はノーマルなチカちゃんセレクト、はい、朝日スーパードライです、はい、ああいい音、
はい、
じゃあ今日もお疲れ様でした、
はい、
今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
また来週も頑張りましょう、はい、最高。
うまい。
ありがとうございます。今日も。今日はですね、会長。
はい。
実はずっと僕ラジオでどっかで喋りたかったんですけど、はい、チャンスがなくて、
はい、
せっかくなんで今日会長とお話しさせていただこうかなと思ってですね、はいはい、今日は珍しくテーマを決めてきました。
な、すごい、はい。
言葉なんですけども、
はい、
偉いと、
はい、
まず偉いという言葉から、はい、行きたいんですけど。会長、例えば偉いと聞いたら何をイメージされます？偉い、
偉い、
うん、偉い、
まあ、だからそのすごい社会に貢献されてるとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味で偉いっていう。
そうですよね、はいはいはい、例えばそのボランティアやられてたりとか、うん、みんなのためにこう尽くしてらっしゃる方は、
うん、
偉いっていうじゃないですか。例えば職業で言うとどんな感じですかね？
どうでしょうね。
これすごく、
まあ、だから、うん、例えばコロナの時なんか特にあのエッセンシャルワーカーの方とか、はい、あの消防士さんとか、ね、警察とか救急隊員とか、
だからどっちかというとこう自分を犠牲にして、うん、でもその危険を、
はい、
があってもそのみんなのためにというか、うんうん、挑まれる方、はい、みたいな感じなんですけど、
はい、
例えば昔ね、私なんかそうなんですけど、はい、会社の社長やってるじゃないですか、
うん、
そうまあもうお客さんとか宇治さん偉い人だからねって言われると、
うん、
すごい違和感あるんですよ、
うん、
偉いっていう意味が。
あ、なるほどね。
それでよ僕調べたんですね、
はい、
大事線という、はいはい、言葉を調べたら、はい、偉いって大きく分けて2つ意味があると言われていて、はいはいはい、1つは普通よりも優れてる様、
うん、
でもう1つは物事の状態が普通でない様。例えばその、
うん、
偉い大きいなとか言うじゃないですか、
うん、私見て言うてますね。
いや、まあまあ、そのまんま見たまんまを言ってしまったんですけど、
はい、
偉い高いなとかあるじゃないですか、店行っても。
なるほど、なるほど。
でよく、僕うちの弟子というか部下というか、
はいはい、
それが鳥取県出身の人間がいるんですけど、はいはい、昔兄さんというのは飲みすぎて、
はい、
兄さん偉いわとか言うわ
け
ですよ。あ、はいはいはい、お前俺を褒めてんのと思ったらそうじゃないと、きついと、
そうそうそう、
苦しいという意味なんですよ、あっちの言葉だと、
うん、ね、
あ、後から気づいて、あ、そうみたいな感じだったんですけど、そういう使われ方もあるんですけど、一般的には前者の方で、
うん、
普通よりも優れている様、はい、そこで2つ出てくるんですね、
はい、
それが社会的地位や身分などが高い、
うん、
もう一つが人間として立派で優れている、
はい、
これって、
うん、
イコールじゃない気がするんですよ。
そうですよね、別々ですよね、
全然別々じゃないですか、
はいはい、
例えば、どう言いますかね、例えば、政治家の方、うん、社会
的な地位が高いっていうんですかね、うん、政治家の方はよくわかんないですけど、
う
ん、
そうですね、
僕は職業としか見てないんですが、はいはいはい、まあ、政治家で、はいはいはい、で、みんなのため、その、与えられた業務の他にもなんかボランティアでいろいろやられてる方は、両方当てはまります。うんうん、身分も、はい、それから人間として立派も。じゃあその、政治家の方が、裏でなんか悪いことしてたりって言うと、片一方は当てはまるけど、片一方は真逆じゃないですか。
そうですね。
それを偉いという表現をすることってどうなのという。うん、だから、なんで偉いという言葉に全く真逆の二つの意味があるのかということがずっと不思議で。
なるほど。
僕はもう、偉いという言葉を廃止すべきと思ってるんです。
なるほど、ね。
廃止すべきだと。うんうん、こんそういう意味では会長から思うと、もう一度今この議論をした中で偉いって何ですかねっていうと、
いやだから、まあ、私も時々その偉い方ですねって言われる時もあるんですけども、うんうん、
ありますよね、立場上ありますよね、
あのそうですよ、あの体が偉いんですって言うんですけども
そうやって返すわけですね。
そうそうそう、
お上手ですね、さすがに。いやいやいや、関西ですね。いやいや、関西の生んだスーパースター小林光弘君ですけど、
だからどうなんでしょうね、だから人よりも優れてるっていうのはどこをもって、ね、優れてるっていうのかも分かりませんし、
本当に
優れてる人は多分偉いって言われたくないんでしょうね。
多分そうだと思うんですよね、
うんう
ん、だって政治家の方ってあれ、ただその選挙で合格しただけで、うん、当選しただけであって、はい、その身分的に上下じゃなくて政治家という職業をやられてるだけじゃないですか。だから僕は会社で社長ですけど、それは社長という職業をしてるだけじゃないですか、
うん、
それは身分は関係ない。もっと言うと身分って何なのって来るわけですよね、
うんうん、
例えば江戸時代とかは士農工商と、はい、あれは身分ですよね、はい、多分その時のトップの方が決めた身分っていう、で、まあ、有名なとこだとインドだとかだとカースト制度とかあるじゃないですか。
そうですね、
あれも身分ですよね、
はいはい、
じゃあ今身分ってあるんですかちょっと、ないですよね、
うん、まあ、だから例えば議員さんを、まあ、先生で呼ぶとか、うんうん、それはその、まあ、歴史的な流れでね、
うん、
昔その明治時代とかは、まあ、貴族院とかあって、まあ、その金持ちとか実業家の人しかなれなかったみたいなとこがあって、何か偉い人やというようなことで先生呼ぶんですけども、もう今となっては、うん、いわゆる国民のために働く人たちですから、うんうん、逆にその先生というのは呼ぶのはおかしいですね。
おかしいですね。僕もその先生の話も今日実はしたかった、はいはいはいはい、先生っておかしいんですよね、うん、だからその先生っていうと学校の先生も先生じゃないですか、
はいはいはい、
それで政治家の人も先生じゃないですか、でよくあの競馬の調教師の人も、うん、先生と呼ばれてる人もいたりするんですけど、はいはいはいはい、ただ僕先生って何なのと、僕中国にいたんで、
はいはい、
先生って中国では何々さんの意味なんですよね、は
い、あ、なるほどね、
あの本当学校の先生とかって言うとラオスってあのオイル師匠の師匠なんですが、はいはいはい、ということは何々さんがあの先生とい う特別な立場の人を表現する言葉になっちゃっただけで、中国では普通のさんなんですよ、はい、
うん、
そうすると先生という呼び方がまた適切なのかどうかとかですね、じゃあなんで政治家は先生なの僕学校の先生だけはいいんですよ、先生だと思う、あれは先生、学校の先生だから先生、うん、後の人たちって先生じゃないんじゃないかっていう説があってですね、うん、
まあ、だからまあ先に生まれだって書きますから、
そう、
まあ、だから年上の人は先生、全員先生かもしれませんけども
、ね、
あとお医者さんも先生と呼びますよね、
そうですね、
うん、まあ、だからどうなんでしょうね、まあ、昔からの慣れで言いやすい。でもまあ政治家の人、あの方も先生で呼んどけば、あの、
ご機嫌になるから。
そう、差し障りはないという、ことだけなんでしょうね、多分、はい。
でも結構裏を返すと、
うん、
結構バカにしたいんですかっていう人もいるし、
まあ、そう。
先生全然思っちゃいねえの、心の中で。先生いますよね。そういうことから考えると、すごく、その、偉いとか、うん、先生とか、普通にみんな使ってるんですけど、なんか意味があやふやだし、
そうですね、
本来の意味と使われ方が間違ってる気がして、うん、ずっとそれが実は僕何年も何十年も違和感で、
うん、
どっかで話したいなと思ってて、
ね、
今日会長が来ていただけるんで、はい、もう 勇気を持って今日このネタを話させてくださいということなんですけど、でも本当にこう偉いっていう人は多分そのお金じゃない世界で、うん、その自分の我が身を削ってでも、はい、その人々のために尽くしてる人だと思いません？
はいはい、そうですよね。
そうすると偉い人なんてほぼいなくなっちゃいますよねと思うんですけどね。
そうですよね、まあ、だから例えばそのマザーテレサみたいな人とか、
例えば
そういうことですよね。
僕もそう思いますよ、うん、だからなんかこう偉いっていう言葉を使う基準をもうちょっと日本国が明確にしてほしいなと。政治家の先生、うん、偉い人ですね、え、どこがみたいな、お前裏でなんかやってるやんみたいなのも偉いわけじゃないでしょとかいっぱいいるじゃないですか。なんかそこをね、言葉をもうちょっと大事にしてほしいなと
思う。そうですよね。だから、こういう政策面でも偉いけれどもプライベートではぐたぐたですよみたいな、
みたいな、うん、ちゃんと分けて説明しない。政治家イコール偉いとか、そうそうそう、学校の先生イコール偉いとか、そうじゃないよっていうところを小学校の教育でしっかり教えてもらいたいなっていう、はい、みんなが聞くとどうでもいい話に僕はこだわってるという今日の話です。
いやいや、わかりますね、それは。はい。
なんかすごく大事なところの気がしまして、うん、はいはい、じゃあ次はあの中盤に行きますんで、
はい、
はい。とりあえずビールで。
はい。
ありがとうございます。
はい、
今日もありがとうございます。酒どころ、伏見からお送りします。FM845、藤田純の飲むしかないだろう。会長ありがとうございます、はい、僕長年喋ってたかったことが今日喋れてすごく嬉しいんですけど、はい、もう一つ、
はい、
偉そうって言葉あるじゃないですか。
あ、偉そうね。
これすごく面白い言葉なと思うのが、うんうん、偉そうって何なんですかねってなるわけですよ、
はいはい、
となんかこう手をね、うん、両脇を広げながら、はい、こう股を開きながら歩いてる人とか、
うん、
上から、
うん、
こう見下したような話し方をする人とかを言いません？
うん、そうですよ
ね。会長どうですか、それ偉そうってどういう人を思い浮かべます？
まあ、だからその上からものを言うてくる人とかね、うん、だから何を偉そうに言うてんやとか言いますよね、うん、
ありますよね、
うん、
横柄な態度とかありますでしょ、
はい、
ってことは偉いわけじゃなくて偉そうでしょ。
そうそう、
ってことは偉い人っていうのはそういう人だっていう元々の定義があって、うん、それに似てる人だからそうなんだっていう、うん、偉そうなんだってことになるんですけど、ってことは偉い人っていうのは全然偉くないってことになりますよね。さっきの、
まあ、だからやっぱりその庶民が偉い人っていうのの悪いパターンを見て偉そうにっていうようになったんでしょうね、多分
だからその昔の王様だとか、
そうそうそうそう、
なんかその大名だとか、
うん、
悪代官だとか、
そうそうそうそう、
そういう人を見てそういう人がその立場的に身分的に高くて偉いと、
うん、
でその偉かった人たちはすごく上からとか乱暴だったり横柄だったり失礼な態度を取るんで、うん、はいはい、偉そうという言葉ができたって流れなんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
じゃあそこでね、
はい、
さっきのもう一つの意味の人間として立派で優れてる意味がどっから入ってきたのかなっていうのがあるわけですよ。
あ、なるほどね。
全く違う、
はい、
正反対の意味合いが偉そうという言葉に、
は
いはい、後から加わってきたような気がするんですね、
うんうんうんうん、
いつからなんだろうと思っちゃうんですよね。
ね、本当はね、面白いですねそれ、
うん、あ、面白いでしょ。
面白いです。
今日それ僕話し方だ、
はいはいはいはい、
多分、うん、普通の偉いって言われてた人はさっきの悪代官とか大名とかこういう感じのね、
はいはい、
もうなんかもう威張ってて、
うん、
むちゃくちゃなこと言ってっていう人なんだけど、はい、多分少し何人か の, その大名さんとか、うん、
はい、
その国とか地域を統治してた人は、
はい、
本当みんなのために一生懸命尽くした人がいるんじゃないか説があって、
うんうんうん、
多分
ありますね。
素晴らしい人だ、はい、あの人は、
はいはい、
あの人は偉い。だから偉いのは身分で偉い人って言ったんだけど、
うんうん、
それがある他の人たちにとってあの行為が偉いっていうふ
う
に解釈した人が出たんじゃないかと、
うんうん、なるほどね。
だから偉いという身分で作られた言葉なんだけど、一つはその威張ったり失礼なことするとこから偉そうという言葉に波及した人と、うんうんうん、もう一つは身分の高い人が一生懸命みんなのために生きて自分のなんとか損も考えずに生きてる様を偉い人イコールああいう 本当に素晴らしいことをやる人という、はい、意味になったのと両方に分かれたんじゃないかと、うんうん、それがただ偉いという一つの言葉に同居しちゃってるんで、うん、すごくややこしいんじゃないかなっていう、うん
まあ、だから偉いというのは先ほどね社長がおっしゃったように、うん普通ではない様ということなので、だからすごい、ぶっ飛んでるわけですよ。
そうですよね。
だから本当に体が偉いっていうのも普通よりもいろいろ苦労してやってるっていう意味もありますから、いろいろ苦労してやって人の役に立って、その人は普通よりも、そんだけ苦労して、まあ偉いっていうか努力されてすごいんですよという意味では偉いっていうん
です
よ
ね。偉いことですね。うん。だから例えば道歩いててそのゴミを、うん、自分の出したゴミじゃないゴミを拾う人はもう偉いですよね、はいはいはい、僕から言ったら偉い方じゃないですか、はいはい、だから多分その偉いという基準値は僕も会長も、うん、多分ほぼ一緒だと思うんです、はいはいはい、だから偉いの意味合いから身分を消すべきだと思うんです、
うん、
この際
そうですね、そうですね、
日本国政府は、はい、文部科学省だっけその省も、はいはい、大丈夫偉いという意味はこういう意味があったと、
うん、
自称的にもでも今日からは本当に人々のために素晴らしいことをやったことだけを偉いとして身分は偉いに入らないというのを明言してほしいんですよ、
うん、
そうしないと偉いを使うのがすごく偉いんですよ
なるほどね、
ええうん、そう思いますでしょ、
まあ、でも今結構使いますあの人はその身分が高い人っていう意味で偉い方ですよって言いますかね
だから僕ね、
うん、
あんまり言わないんですけど、うん、多分その偉い人から先生っていう呼び方が来てると思うんですよ、うん、なんかこう、
うん、
だからそういうのやめようよということをそういうところで僕ね国はねリーダーシップ取ってほしいなと思うんですけど
あ
もっとこう言葉を大事にして後世 にしっかりした日本語を伝えていきたい派から言うとですね。
なるほどね。
偉
いね。
偉い。あと先生というのは、はい、学校で生徒に教える立場の人か、
うん、
医師で患者さんを見てあげられる人だけに使ってくださいとか、はい、今こそ明確にすべきじゃないかと思ってるんですけど。
うん、だから日本でその肩書きで言うのが好きじゃないですか。
身分でね。
部長とか課長とか、はいはい、何々さんって言わないですよ、はい。だからその大学教授でも、何々先生って言うでしょ。だからどうなんでしょうね。何々先生って言ってもだから大学教授も何々教授でいいと思うんですよ。
僕もそう思います、
うん、だから先生じゃなくて
例えばこれはうちの会社じゃないですけど、うん、うちの会社は部長課長社長って呼んじゃダメなんです。
あ、なるほど。
全部さん付けで
素晴らしい
遠いでもそれが当たり前じゃないかなと思うんですけどね、
はいはい、
飲むしかないだろう。はい、それでは頑張れ F7 のコーナーですけど、はい、会長今日はなんかニュースイベントございますか。
そうですね、前回もお伝えしたと思いますけども11月の20日ですね、
はい20日、はい、
大手筋商店街は3年ぶりに日本青春祭りというのを行います。
楽しみですね、
はい、それとともに、その日に稲山商店街は、清華大学の、学生さんの協力のもと、はい、高等緑種、
高等緑種、
紅の明かりの緑の酒という、
はいはいはい、
まあ、4文字熟語があるらしいんですけども、高等は赤い光のことで商店街の賑やかな街のきらびやかな明かりと、
はいはいはい、
それ緑種というのは美酒の例えということなんで、
なるほど、
今日高等緑種という、まあ、題しまして、11月20日に、稲山商店街は11時から15時までは、稲山商店街の事務局がある向かい の AEA5 さんのマンションの前で、地元の南山幼稚園とか伏見幼稚園の、園児が提灯にいろいろ絵を描いてくれて、それを、飾って、一つのインスタスポットみたいな、写真スポットみたいなのをちょっと作ります。
いいですね。
それで、和服で来ていただいた方に、プレゼントがあったり、あとはその先着200名のお子さんにですね、輪投げをしてもらって、景品が当たったり、あと 甘酒の、振る舞い甘酒が先着200名様にありますよ、
ことですね。それは苗町商店街ですね。
はい、苗町商店街
です。何時からですか？
11時から15時ですね。
11月20日の。
はい。それと、11時から20時の間は、苗町工事ができたところの、はい、鳥居のファサードに、提灯を、LED の提灯で、明かりを灯しますんで、それは、ね、2、3日前からやってますけども、それもインスタ映えするということで、それでその、ハッシュタグ、伏見苗町商店街で、苗町商店街のインスタに投稿をしてくださいというキャンペーンをやります。
はい、楽しみですね。
そうですね。
盛り上がってきましたね、苗町。はい、もう一つあるみたいですね。
そうですね。それで、もう少し、日はもうちょっと前なんですけども、はいはい、
これですね、もしかして。
そうですね。酒粕グルメ散歩ということでして、
はい、10月の15日から1月の15日まで、
はい、ちょっとロングランで、
ね、
はい、されますけども、
これはどういうイベントなんですか？
伏見の飲食店23店舗が、
はいはいはい、
酒粕グルメ散歩と題しまして、酒造組合、伏見酒造組合と京阪電車ですね、
うんうん、
それが京阪ホールディングスがタッグを組んで酒粕を使ったメニューを出して、それをデジタルスタンプラリーということで、うん、参加店のスタンプを集めると、伏見の清酒や酒蔵グッズ詰め合わせが当たる抽選に応募できますよということですね。
これすごいアイデアですよね。
はい。
なんか伏見ならではのアイデアですよね、これ。
そうですね。例えば苗町商店街で言いますと、伏見酒蔵工事の酒蔵カウンター参加しまして、
うん、
自家製のポテトサラダと、
はいはいはい、
あとその伏見89丁目食堂では伏見焼き鳥5本盛りと、
はいはいはい、
それから焼き鳥の酒粕唐揚げとか、
うん、
ラーメン門泉の酒粕ラーメン、苗町の初田さんですね、
うん、
酒粕を使ったレーズンバターとか、うん、いうようなことで、
なんか若葉さんでは豚バラの粕汁とかも出るみたいですね。
そうですね。
これ楽しみですね。
はい、それは去年もやられてまして。
あ、そうすか。
私はいただきました。
美味しいんです
ね。はい、美味しいですね。
コクがあって、
もうめちゃめちゃ具だくさんで、
あ、
それ飲むだけでお腹いっぱいになりますけど、
ね、なるほど、
はいはいは
い、いや、これでも面白いイベントですね、この地域性もあって、はい、
そうなんですよ。
しかもこうロングランだからこう、ね、はい、そんな焦っていく必要もないし、
そうです、そうです、
一つ一つの味を楽しみながらいけそうですね、これ。
そうです。それでデジタルスタンプを集めていただいて ね、
景品
をいただいていただこうということですね、
うん、これは、調べるのは酒粕グルメ散歩で出てくる感じですね。
はい、そうですね、
はいはい、皆さんこれぜひご覧いただいてですね、はい、参加していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。そういうことで会長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
密度の濃いお話をさせていただいたんですが、はいはい、さっき の酒粕グルメ散歩なんですけども、はい、これ景品で、
はい、
伏見酒蔵の清酒とか、
はいはい、
それから酒蔵グッズ詰め合わせセット、
はい、
とか、
はい、
いろいろあるんですよこれね。
そうですね。
はでもこれ、まはい、見たんですけど、
はいはい、
酒粕っていうとこうお酒、
はい、
ばっかりイメージしちゃうんですけど、
はい、
実はアイスクリームとか、
そうですね、
コーヒーフラッペとか、
はい、
チーズポテトサラダレーズンバター、
はい、
全然こうなんていうかこうおしゃれなというかデザートとか、
はい、
そういう風なものも多いんですね。フィナンシェとか
酒粕アントーストもありますね。
あるんですね、
はいはい、
これコクありそうですよね、
はい、
いやこれなんか見てるだけでもお腹減ってくるんですけど、はい、もろこのハイブリッド甘酒っていうのもあるんですね、これ。
ほう、
これはなんかすごく楽しみですね、これ、はい、もろこの酒粕のこの良さが出そう
で。なるほど、これあの龍馬通りにある甘酒ハウスという甘酒専門店があるんですね、そこでその伏見のあの粕を酒粕を使った甘酒ですし、ハイブリッドというのは何かと何か混ぜて
るんですよね。なんか楽しみですね、これ、どんな味も、
はい、
でも会長やっぱりあの酒粕といえばモンセンさん
のラーメン、酒粕ラーメンですね、
はい、ここすごいですよね、はい、こちらは、
はい、
これあの祇園にもありますよね。
ありますあります、
祇園の方で、はい、締めで食べるんですけど、はい、めちゃめちゃ美味しいんですよね、はい、なんかこう酒の酔いに負けないぐらいの、
うん、私個人的に好きなのはあの酒粕カレーラーメンっていうのがありまして、あのモンセンさんで、
あ、そうなんですか、
はい、めちゃめちゃうまいですよ。
へえ、はい、あ、そうなんですか、
はいはい、
いやなんか食べたくなってきましたね、これ、はい、これでもこのイベント本当楽しみなんで皆さんこの、はい、参加していただきたいなと。
そうなんですよ、
これはだからダウンロードするんですかね、スタンプラリーのために。
そうです ね,
ね、
はい、
それでこう行った店でなんかこういろいろチェックしていくやり方なのかな、
はい、
これは趣味は楽しめそう。でもなんかこうコロナで、
うん、
3年弱コロナで大変だったですけど、なんか夏のお祭りから、
はい、
だんだんこのまたもう復活してきたというか。
そうですね、この前あの、まあ、五穀神社の祭りも ね、ありましたし、この時代祭りもね、はい、行われましたし、鞍馬の火祭りもねその夜に行われましたし、はいはい、だんだん戻ってきますね。
だからあの会長と出会ったのが、はい、ちょうどそのまだコロナがもう2年目の、
はい、
ひどい時で、
はい、
会長に会いにこう桃山五稜前から降りて歩いていく時に、はいはい、応接室歩いていく時に人がもうほとんどいなかったのが記憶にあって、
はい、
今この前ちょっと歩いた時にはもう全然、ね、違います、はい、風景が、
そうですね、
人が戻ってきてて、はい、なんかすごく嬉しかったですけども、こうやってイベントもこう増えてきて、うん、なんか昔にこう戻りつつあるのがすごくいいですね。
そうですね、あの修学旅行生も京都入ってきてますし、ま
あ、
海外の、ね、旅行の方も入ってこられてますし、またどんどんどんどんね盛り上がってくるんじゃないかと思いますね。
だからそのなんかこう、はい、僕思うんですけど、その海外の人が圧倒的にこれから増えていくんで、はい、やっぱりその英語と中国語、
はい、
とあと実は皆さん知らないんですけど、韓国の方って日本大好きな人多いんですよ、うん、
はい、
ですから、英語中国語韓国語のなんかこう案内表示とかいうのを、はい、基本にしていただけると海外の方も助かったりとかですね、うん、そういうパンフレットがあるといいんじゃないかななんて、
はい、
思うんですけど、
はい、
多分会長ものすごい増えますよ、
はい、
こっから
増えると思いますね、
観光大国になるんで、
はい、
この円安だと、
はい、
多分皆さん自分の国の、
うん、
どっかを回るよりも日本に来た方が、
うん、
全然楽しいんでどんどん来ますから。
そうですね、
それに備えて商店街さんも準備されて、ね、
はい、
されるといいかなと思います。ありがとうございます、
はいはい、
じゃあ会長またあの、
はい、
12月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今月もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で。